おかげさまで弟子順行が2月10日、極寒の中一番寒い日だったかと思いますけども、日蓮宗大伽藍行堂懸行所の随門をくぐり第三行を上満をいたしました。11月1日にこの我々は随門をくぐって入ります。100日間この随門というのは開くことがありません。2月10日朝6時、この行僧さんが、随門を開けて、シャバに出てくるということになるわけですけれども、無事に、上満することができました。残念ながら2月9日の7日の日に帯同者が出てしまいましたけれども、今年1000日目になる、お承認ですけれども、2月7日の日に帯同ということになりました。これはドクターストップということです。血栓が出てしまって、これ以上の手術をしなければ足を切断するか、もしくは命に関わるということで、1月の終わりに入院しましたけれども、2月7日の日に主治医が、これは行堂には戻れませんということで、時の殿司が帯同命令をします。あなたは帯同ですよという。しかしこれ胃がん帯同ということがありますから、また体を整えて入ることができるという、まあ2月7日ですかね、あと2日。でも荒行堂は99日をもって半ばとせよというものがあります。99日目、明日常磐だけども気持ちは50日の半ばの気持ちでいなければ何が起こるかわからないのがこの荒行堂と言われているわけです。まあ、おかげさまで、常磐させていただきまして、自坊、千葉県の御宿町に巡行の寺坊安龍寺があります。安龍寺におきまして2月17日の日に無事に帰ってきたという帰山報告式を、男神とそして、組合のお坊さんのもと無事に、終わりました。昨日いたんですけども、今日から九州に行くということで朝九州の方に行って、今月の終わりに、また自分こちらの方に戻るということであります。皆様のお助けのお題目のおかげで、巡行も感謝に、のことと思います。本当に、皆様に感謝しているということでありましたから、お伝えだけ申し上げます。今日は荒行堂についてちょっと話をさせていただきます。まあ、荒行堂っていうとどうしても1日7回水をかぶって、二時期のお粥をすすってするのが荒行堂っていうのは皆様お分かりだと思うんですけども、そこまで行くのになぜ荒行堂ができたのか、どうして100日の行が始まったのか、根本的に修行者は何をそこで修行していくか、してくるのかということを今日ちょっと話させてもらいます。私が話すことは、もう私5行上満をしてますし、司法師範という師範のものを日蓮宗の、法轄段階からいただいてます。だから何を喋ってもいいですよということなんです。で、まあ、100日間、10回出てますので、アザリ号も授与してますので、この話をできるということになってます。まだ3行あたりじゃできませんのでね、よく聞いてていただければと思います。荒行の修行期間っていうのは江戸時代までは100日っていうのは決まってませんでした。100日間っていうのは、身延山流という釈前流っていうのがあります。身延山で修行する江戸時代のことですけれども、釈前流の場合には1000日間の長い期間が期間のものであったと言われています。 ですから500日とか300日じゃなくて、修行する人は1000日出るんだよっていうのが釈然流では言われてたわけです。今は、中山法華経寺、その前は、恩寿院というのがあります。今でもありますけども、恩寿院という行道があるわけですけども、この入行する日というのは一定しておらず、一年中いつでもよかったという時期もあります。明治維新の後ですね、万事が改まり、荒行修行期間も明治9年5月に仮行所期間、毎年11月1日をもって開道とし、2月10日をもって閉道とすという規制ができて現在に至っております。すなわち入行の日と出行の日を除いて、大荒行で苦行すること、正味100日間の修行であるということなんです。だから実際は102日間になるということなんです。正味100日なんです。入る日と出行する日はその日にちに入ってないんですね。なぜ荒行というか、荒行というかと定められた行道神規というのは行道の中にあります。これは行道の仮行所の規則があります。規則に従って自己の心身を責め鍛え、これに耐え抜くことが苦修練行と言われ、荒行と称されるのであります。だから朝2時半に起きて1日7回の水行をして、朝5時半と夕方の5時半の2時期の食事をして、そして11時に最後の水をかぶって寝るという、これが100日間続くわけです。大変な厳しい修行ですけども、この日蓮宗の僧侶だから誰でも入行できるわけではありません。現在私たちの、日蓮宗に、いる教師お坊さんは8000人ぐらいいるんです、全国で。そして約5500カジのお寺があります。でそして我々のように修行、今年産業に入りましたけれども、修行している人は3500人なんです。ですから、まあ、8500人からしても5000人ぐらいは修行に入ってないんです。これは自ら志して入りますから、全員が入るということじゃないんですね。それにはですね、司法規定というものがあります。これは日蓮宗でいう宗政、日本でいう法律があります。この司法規定という、この規定にのっとっていろんな人の判子をもらって、宗務所長さん、司法司会長さんの判子をもらって日蓮宗宗務院に届け出をして、そして手続きを終えて承認され、認証書が渡されて入業が許可されるんです。ですから出せばすぐ入れるってもんじゃないんです。健康診断書も書かなきゃ出さなきゃいけないんですから、そこまで行くのに、半年ぐらいかかってしまう。それにつけてただじゃないんです。修行に入るから日蓮宗で面倒見てくれるんだろうと言うんじゃなくて、ちゃんとお金を払わなきゃいけないんです、入る前に。 許可をもらう前にですね、お金を納めなきゃならない。それが不思議にですね、行を積めば積むほどお金が高くなってくるんです。普通行を積めばね、少し安くなっていいんじゃないかって思いますけども、そうじゃないんです。金額を納めるお金が高くなって、そして総会というものがあります。我々の位が高くなっていかないと五行さんには入れないんです。五行まで、五行に入るには今私が着ている紫に赤の袈裟を着ないと五行さんには入れないという、この司法規定のもとに、法律のもとに全て手続きをしていかなければならないということなんです。日蓮宗における百日官能行の最初は誰がしたかということになるわけです。始まったわけですから、今やってるわけですから、誰かが必ず最初にやった人がいるわけです。これは日蓮大聖人のお弟子で日蔵聖人という方が初めてこの荒行堂のものを作った人なんです。この人は日蓮大聖人がの異名を受けて初めて、日蓮聖人が日蔵聖人にお前は帝都、その時帝都ですから京都に行って開教布教に上がるんだ、布教に行ってきなさいと。今はね、新幹線が東京来るの上りって言ってますけども、昔は下りだったんですよね。京都に行くのは上りだったんですよ。江戸じゃありませんでしたから、京都に都がありましたから、だから京都に行ってその布教をしなさいと、初めて日蔵聖人が、日蓮大聖人の異名を受けるわけです。これ妙法光布、そして大願成就を祈るとともに、またいかなる法難辛苦にあっても耐え忍ぶことができる心身を養うために、寒い夜100日間どこだと思いますか、修行をしたのが。鎌倉なんです。鎌倉の海に入って修行をされたことが100日間の初めであったとされています。ですから寒い夜に鎌倉の海辺に行って、そして海の海水を自分で自らかぶって100日間修行をして、そして日蓮大聖人の異名を受けて京都に日蔵聖人が登ってって、京都海峡につながってるということに今なってるわけです。重ねていると、重ねて言うと、この荒行堂に入行して修行するということは、まず自分の三世、修行する人ですよ、自分の三世、三世っていうのは過去世、現世、未来、来世、この三世にわたる罪障消滅を願い、その蓮行に耐えることにより、妙法潜伏、妙法潜伏っていうのは高潜伏ということです。法華経を広めるというにあたっての忍耐塾の強い精神を養い、まさまた苦行による宗教的な体験は信心より一層高めることになるのであります。荒行堂に入ってますとね、いろんな魔性が出てくるんです。修行者のところに生きて怨念を持ってる人の思いとか、そしてそのまま亡くなっていっていった恨みを持っている資料、それから怨霊、怨念を抱いている霊魂、これ呪詛、恨みを持っている呪詛、薬人という 神様のそういうものが毎回毎回出てくるんです。それに耐えて修行をする、そのためには何が一番大事かっていうのは、入る本人の信心、信仰心が最も大切で、その信仰心を高めることが荒行道の修行だと言われてるんです。つまり修行者も我々も信徒の皆様も私たちも大事なことは信仰心、信、誠、信、つまり信仰心、信じきるということが全てであるということにつながってくるんです。信じる者は救われるっていうのはここから始まってるんです。我々煩悩が多いですから、何か嫌なことがあれば、いろんなことがあれば、何やってたってうまくいかない、そんな世の中うまくいくことばっかりじゃないんですけども、この信じきる、信じる強さっていうのがいかに僧侶も俗人も一緒になってそういう気持ちにならないと大願は成就しないんだよっていうのが荒行道の一つの修行なんです。それを苦修練行苦行と言ってるわけでございます。なかなかね難しいことでありますけども、お互いに精進しながら、進行をしていきたいなと思うわけでございます。おかげさまで巡行も、第3行を上満しまして、3月5日の日にこの山村業界に修行僧7名、まあ、巡行を入れて8名ですけども、お招きしまして、ここで大祈祷会、大国尊典、そして守護神祭の奉行をいたします。どうぞこの玄関の前で水行もします。水行の後、皆様にご祈祷をいたしますので、多くの方をお誘いしてお参りをいただくよう重ねてお願いを申し上げるわけでございます。大荒行道のことはですね、本人が、山村の取材かなんかやっていただいてですね、詳しく本人から聞いていただいた方が、どういう修行であったかということをですね、聞いていただき、そして山村で発表するのがいいと思いますので、ぜひ山村を読んでいただきたいと思うのでございます。